初学ラジオ。
キンコンカンコン、始まりました。初学ラジオです。パーソナリティの木村道太です。
東下のめぐみです。
口で言ってみました。
新しいですね。びっくりしましたよ。
本当にこんなのあったっけって。
そう
ないんですけどね。まあいろんな学生たちを迎えて行うこの番組なんですが、
はい、
もう結構いつも長いことやってる感じするじゃないですか。
はい、
ねえ、近々またサミットも近づいてますし。
おお、そんな時期ですね。
なんかね、すごい1年間の中のルーティーンがこう決まってきて、初学ラジオのね、うんうん、なんか本当に学校っていう方。
確かに。
そんな感じしますよね。
冬休み明けっていう感じですね、うん、今ね。
やっぱチャイムから始まる方がいいのかな。
作りますか、
次回はちょっと考えようかな。はい、初学ラジオスタートなんですが、どんな番組か東園さん教えてください。
はい、この番組の主役は初開智して学ぶ学生の皆さんです。学校の魅力とか頑張っていること、あと地元初開智への思いなどをこの番組の中で教えてもらいます。
はい、若者のパワーを奪い取る、
はい、
言い方が良くない。
言い方ですよ、はい、
そんな番組となっています、うん、そして初開智の魅力、新しい魅力にぜひ気づいてください。それでは前半戦いきましょう。まず自己紹介をお願いします。はい、
広島県立佐伯高等学校1年大川隼人です。
1年田辺翔太です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとなんかおとなしいじゃないですか。本当
さっきのね、打ち合わせ、
さっき打ち合わせで
ワイワイ
ガンガン踊ってたじゃないですか。
ちゃんと否定した方がいいんですよ。
ね嘘ついちゃいましたね。そうです、今日は佐伯高校から2人、大川くん、田辺くんですが、
はい、
今効果がかかってますね。
はい、
はい、歌いたくなりません。
いや
今日は遠慮しておきますか。
ちょっと
嫌な振りが来ましたね。
一応毎回でうっすら振るんだけど、
そう
まだ歌った子いませんね。
いや、そうですよ、なかなか生放送で歌えないですよ ね、
うん、ドキドキしてますか。
あ、ちょっとドキドキ
してる。
めちゃくちゃしてます。
あ、めちゃくちゃしてる。
本当
そうか、じゃあ少しずつねリラックスしながら遊んで帰ってください。
はい、
じゃあまず最初のコーナー行ってみましょう。
初学3つの質問。
初学から投げかけた3つの質問に答えていただきます。第1問、
面白いと思う授業は。
大川さん、
体育です。
田辺さん、
体育です。
第2問、
佐伯高校のここが好き。
大川さん、
多学年との仲が良いところです。
田辺さん、
先生との交流がしやすいところです。
第3問、
学校以外で夢中になっていることは。
大川さん、
アニメです。
田辺さん、
ゲームです。
終了。おい、
はい、
今日もしっかり答えていただきましたが、
はい、
じゃあ詳しいことを聞いていきましょうかね。
行きましょうか。じゃあ面白いと思う授業、2人とも一緒でした ね、はい、体育が好きということでしたが、大川さんは体育どんなとこが好きですか。
そうですね、体育はやっぱり今縄跳びをしているんですけど、最初できなかった技も練習していけばすぐできるようになっていったりする、
うん、
すぐ成長を感じられるところとか、うん、やっぱり先生が面白いのが一番の理由です。
高校1年生の縄跳びの技ってどんな技なの。
今は左に回りながら、うん、こう前跳びと後ろ跳びを交互に繰り返していったりとか。
はい、はい、
少し難しい。待って、左に回りながら前跳んで後ろ跳ぶってこと。
一回、ま、前跳びをして、
うん、
こう横にずらして自分が回って後ろに飛ぶっていう、
うん、
一番ラジオで伝えにくい。
そう、いや私もあ分かる、あの技だって分かるんだけど、
名前なんていう技なの。
旋回
飛び、
飛びみたいな、
あ
名前で、
気がすんな。
なんかそんな似た技いっぱいありますよね。
そうですね、
うん、
うん、難しいです。
難しい。
すごい、やっぱでもクリアできるのが楽しかった、
めっちゃ楽しいですね。
するんだ。
私もなんか授業の時こうできたらスタンプをしてもらえる仕組みで、それがすごい楽しくて、でも何点以上貯めないといけないみたいなルールが、一緒ですか？
同じような
本当に
合格みたいな。
そうそうそうそう。
えマックスまで行ったら金色の縄跳びがもらえるとかそういうのはないの？
ないです。
いらない。
そう。黒帯みたいな感じで。金縄、金縄なんだよねとか言いたくないですか？
どうだろう。
田辺くんも得意なのですか？
いや縄跳びは正直得意ではないです。
あそうなんだ。
え体育のどんなところが好きなんです？
体育での
どの教科が好きとか何がスポーツが好きとか、
何の種目、
今は縄跳びがハマってて、その次はバレエが好きです。
縄跳びね。えじゃあすっごい寒い日に縄跳びして耳に当たるってやつ
すっごい嫌なシチュエーション。
耳に当たるあるあるは
最悪、
あります。
今日もあります。
痛い。
あれ本当痛いよね。
本当痛い。
耳もげるかと思うもんね。
いやそうそうそうそう。ね、うわ想像しただけで辛い。
そうそう、冷静に考えて縄跳び以外で耳があんなに痛いことないからね人生で。
本当ですね。
後にも先にもないよ多分。
本当だ。
これはすごいな。
危険と隣り合わせなんですね。
縄跳びね、気をつけてくださいね二人とももげないようにね。そうかそうか。あとはバレーとか、あれだよね、佐伯高校は結構体育も自由にいろんな競技やったりするんじゃないの。
そうですね、
なかったっけ。
結構いろんな競技あります。
うん、他どんなのやったりしたの。
ソフトボールをやりました。
持久走とか、
そのぐらいかな
今のところ。
そんな感じですね。持久走もあの周り走るってなったら結構なんじゃないですか。
はい、一周250m を16周して4000m。
周りを走るの学校のグラウンド
の周りを走ります。
すごいよ。なんかみんな体力ありそうだもん
ね。本当ですね。
佐伯高校の皆さんね、体力があって耳が強いってことが分かりますね。
それ縄跳びのこと
です。じゃあ続いて学校のここが好き。
はい、
いきましょう。
はい、大川さん、他の学年と仲がいいところというふうに答えてくれましたが、どんなふうに思いますか？
はい、他の学校だったら、1年生は2年生3年生に敬語を使ってしっかり礼儀とか考えると思うんですけど、佐伯高校はもう2、3年生と普通にタメ口で話したりして、すごく仲が良くてそこが好きです。
これ他の高校じゃなかなか叶わないですよね。
ないと思うし、ね、まあ、どっちも良さがあるとは思うけど、でもこう世界的に見ると多分そっちの方がいいんだろうね、っていう気がする。
一緒の校舎で学ぶ仲間、
ね、その年齢が一つ二つ違うからといって、そんなにこうね、っていうよりは一緒に物事を同じ目線で考えられた方が、下の子も上の子も気づきありそうだもんね。
確かに。でもお二人はでも1年生じゃないですか、まあ、同級生か、まあ、先輩しかいない状況で最初にこうタメ口使うのって どういう感じなんですか。
どうなんですか、お母さんどう。
最初は敬語からなんかど
う
か
な。いやでも最初からもう見ていて距離が近いっていうのもあって、もうほぼタメ口で話して仲良くなってきましたね。
中学校も。
中学校もそうですね。
最近、
中学校も最近最期中で。
最期中なんだ。あ、
はい、
田辺君も。
はい、最期中です。
あ、2人ともそうなんだね。だからその時からもうちょっとそういう
伝統的な、
距離は近いですね。
中学校も高校もみんな一緒みたいな感じな。
そうですね、距離も近く
若者みたいな感じ。学生みたいな感じ。
大きなまとめですね、まとまりね。
それはでも楽しいね。でもね、そうかそうか、仲がいいと、
はい、
であとは先生とも交流がしやすいということ。先生もタメ口なんですか、田辺さん。
まあ基本的には敬語とかその辺で話したりはするんですけど、
先生によって、まあ、
先生によって
今冗談で聞いたけど本当だったっていう。
それ何、敬語を使えない先生っていうのはどういう、なんかちょっと怒られそうだな、
なんか面白いっていうか、
若い先生は、タメ口でも話しやすい、
じゃあちょっとベテランな先生になるとちょっと 敬語で、
はい、
すごい ね先生とちょいちょいマジみたいな感じで話すわけ
そうですね、
あそんな感じです
、ニックネームで呼んだりしてる先生のなんとか先生っていう、
なんとかちゃん、
うん、なんとかちゃん、
いやそれはないです、
それはない、
なんとかくんとか、うん、くんはないか、
うん、
おでもまあいい関係性だよね、一番その割と仲良くしてる先生とかって何先生なの、言っちゃおうよここで、
担任の先生
ですね、担任先生、何先生って言うの、
キネハラ先生、
キネハラ先生は若い先生なんですか、
結構ベテランの先生なんですけど、うん、めちゃくちゃ距離近くて、
うん、
タメ口で話すこともあ
って、おっとキネちゃんね、
キネちゃん、
キネちゃん呼んでる、キネちゃんって、
キネちゃんたまに、
たまに呼んでるんだ
ほら呼びたくなるよね、だってね、
そうですね、うん、
そうか、いいね、でもね、これまたちょっといいですが、だからみんなが一緒になって考えたりとか、物事行動したりとかっていうのができるってことだよね、
そうです、
これは本当にあのね、よくこの番組はいろんな高校の人が来るじゃない、佐伯高校はやっぱちょっとスペシャルなとこあるよね、そこはね、
そうですね、もう本当距離が近い、もうみんなでワイワイこうね、仲良く仲間みたいな感じがすごくイメージ的に強いですね、
はい、では学校以外の話も聞いてみましょうかね、はい、夢中になっていること聞いてみましたが、
はい、岡さん、アニメ、
アニメですね、
何のアニメ好きですか、
今呪術廻戦、
うんうん、
めちゃくちゃハマってて、
はい、
見てます、
呪術廻戦は分かりますよ、なんとなく、
呪術廻戦は分かるけど呪術廻戦は分からんね、
うん、そう
内容が難しすぎるよね、
うん
うん、あれはゆっくり考えてゆっくりちゃんと見たら分かるもんなんですか、
いや流れは分かるんですけど、
うん、
すごいスピードが速くて難しいところもあります、ね、
実際あれ難しいよね、領域展開とかよく分かんなくないじゃないですか
でも結構ちっちゃい子も見てハマってるじゃないですか、あれでも理解してるのかな、
やっぱ領域展開に憧れるんだ
パンダみたいなやつが可愛いからだ、
ね、あそういう美女から入
るアニメ、うん、結構アニメとかはじゃあ好きでいろいろ見てる感じだ、
はい、
それって友達とかでもそういう話するの、
はい、めっちゃします、
見たみたいな、
はい、
佐伯高校はじゃあ今呪術廻戦結構
呪術廻戦何人かクラスで話したりもしてます、
うん、
え田辺さんも見る、
いや一回も見たことない全く分かんない
です、ね、あら本当に、話とかしてたらちょっと興味湧いたりしないの、
いやでもちょっと気になったりはしてます
ねえ、教えてもらえばいいじゃん
見よ見よ
見よ見よ
考えてな
んか今ちょっと距離取った ね面白い、
うん、
そうか、そんなにじゃあアニメ自体に興味がないってこと、
いやそんなことはないですね、
あ、呪術廻戦に興味がないってこと、
はい、
ジャンルが違うんだ、
ちょっと違うアニメ、
何のアニメ好きなの、
自分はシャングリアフロンティアっていうアニメが好きですね、
シャンフローも面白いじゃないですか、
はい、
知ってます、
わからないです、何系、
ゲーム、
ゲームの異世界系、
う
ん、
そう
ゲームです、ね、
なんかね現代にいるのかゲームをやってる人なのか今ゲームの中なのかよく分かんなくなるよね、あれね、
まあそうですね、
ほぼゲームの中の世界みたいな感じだもんね、
ほとんどゲームの中の世界、
すっごいでも人気あるよね、面白いよね、はい、そうそう、あだからやっぱゲームが好きだからっていうのもあるのかもしれないね、
まあそれもあります
ね、そう、田辺さんゲームが好きってことで、
うんうん、
どんなゲームが好きなんですか、
まあいろんなゲームやるんですけど、うん、最近はモンストとか、うん、ツムツムとかその辺のゲームをやってますね、
これ来ました、
知ってる、
うん、
さっきツムツムの話で東園さんとしてたんですよ、
はい、ツムツム何のツム使ってるって三田さんに聞かれて、
そうそうそう、ね、僕最近始めたんですけど、うん、ああいうこうシンプルなやつを やるんだね、
まあそうですね、
うん、それ自分の携帯があってやってる感じなの、
はい、
うんうん、
高校生になってからやってます、
うん
うん、
すぐ時間経つよね、ああいうゲームしてたらね、
ほとんど時間があった
ね
え、一日の半分くらい広告見てる気になるよね、
広告は多い確かに多い、でも惹かれますよね、
ハートがなくなっちゃったらしょうがないからついつい叩いちゃうもんね、
うん、
そう、え、大川くんもゲームはするの、
はい、同じゲームちょうどつむつむと思うと、
おお、
あれって連携とかできるんだっけ、
モンストは
あ、モンストは一緒に同じクエスト
たまにやってます。
昔やってた
もん、ね、俺も昔やってた、うん、引っ張ってビャーってやってた、
ね、そうそうそうそう、
あ、まあ、最近やってないね、うん、またやったら面白いかもしれない ねそうかそうか。いやでもなんかねいい感じのこう仲良さがあるじゃないですか。
そうそうそう、
打ち合わせで聞いたんですけど、
はい、
幼馴染らしい。
幼馴染、え、は
い、いつ頃出会ったんだっけ。
小学4年生か
すごい重ねて答えてくれた。
小4で出会って今高1で同じ高校行ってるわけだから
すごいですね。
もう結構こっからとで2年はだって一緒にいるわけでしょ。
はい、
はい、
もう仲良しだよ。
小4の時はもうほんとすでにこんな感じで仲良しだったの。
いや全然話す
たまに会うくらいでしたね。
そうなの、
はい、
何をきっかけにこんな感じで仲良くなったの。高校入った、
っ中学校かな。
中学校そうなんだ。
すごいこなんか性能クイズみたいになってるねそうなんですか。これな、まあ、あるきっかけで仲良くなったんですけど、うん、
はい、
そのきっかけは後ほどゆっくり
分かりました
聞きましょう、
はい、
なので、ここでじゃあ初学クエスション、
うんうん、
せっかくですからねいきたいと思います、
はい、
この後後半に廿日市高校の2年生男の子2人が登場するんですが、せっかくなので他校の子に聞いてみたいことを、2人考えてもらいました、
うん、
じゃあどっちが教えてくれますか。
はい
はい、
はい、
じゃあ大川くんお願いします。
やっぱり初高は頭がいいイメージがあるので、
うん、
いい勉強方法を聞きたいなと
思います
。おー、なるほど、2人の勉強方法ね、
はい、
ちなみに、大川さん田辺さんはどんな風に勉強してるんですか。
いやもう僕はテスト前になったら慌てて、うん、課題を解いてそのまま挑むっていう感じです、うん、あまり勉強は
なるほど
やってないか。
あの伝説の一夜漬けってやつですねあれですね秘伝ですね、
うんうんうん、
僕たちの頃からずっとあるやつ
ですね。そう歴史があるやり方です
ね歴史のある、うん、田辺さんどうですか。
小テストの時とか前日に本気で勉強して
、うん、
期末とかその辺のテスト大きなテストは試験週間に学校に残って勉強したりしてます。
じゃあ家じゃなくて学校の方がやっぱ勉強できる。
はい、
うん、あ環境大事だもんね。
そうですよね。
え、2人はだってもう昔からの仲だから一緒に勉強したりするの。
いや勉強は一緒に
勉強はあまり一緒にやってないです
ちょっと待ってくださいよ、つむつむ仲間じゃないですか多分モンスト仲間じゃないですか
そうですね
いやいやいや、なるほど。じゃあちょっと初高の2人にね勉強方法聞いておきますから、
はい、
後ほどね、ではでは続いて今2人が伝えたいことを教えてもらうこちらのコーナーに移りたいと思います。
初学のすすめ、テーマは教えて佐伯高校アーチェリー部。
はい、
はい、
そうなんです。2人はアーチェリーでつながっていたんです、
は
い、
ここだったんですね、はい、つながりは。
そうなんですよね、うん、だから小学校で出会ったきっかけもアーチェリー。
はい、
はい、アーチェリー。
ね
え、
小 4?の時ってこと。
4年生の時。
4年生に会いました
。4年生の時何があったの。
アーチェリーランドで、
うん、
先に田辺くんは始めていて、
うん、
僕が始めたタイミングで仲良くなったという感じ、
うん、同い年だしっていうので、
は
い、
そうか。じゃあ習い事としてアーチを始めたタイミングが一緒でってこと、はい、
うん、
だから家が近所とかでは全然ないんだよね。
全然遠いですね、
むしろね、
はい、
だって大川くんは、出身は
広島市内の西区の方、
うんうんうん、
だよね、
うん、
そうだよね、西区だもんね。田辺くんは
四季ヶ丘で。
四季ヶ丘、
うん、
だから家とかは離れてて本当アーチェリーでギュッとつながって。
そうです、
はい、だから今は、あれなんだ、廿日市に下宿で来てるんだよね。下宿で、
うんうん、
そうアーチェリー下宿ですよ。
すごい、
それぐらいアーチェリーに打ち込んでいる2人、
うん、
はい、
だから当然佐伯高校のアーチェリー部ということで、
はい、
今はどんな状態なんですか。1年生だけど、もうでも中学校ぐらいからずっとやってるってこと。
はい、もう小学校からやってるんですけど、うん、中学校からアーチェリー部に入って、
うん、
3年やって高校、
はい、
って感じですよ。
じゃあその佐伯高校のアーチェリー部の方って高校から始めることももちろんあるけど結構前からやってる子って多いの。
そうですね、 中学校にもアーチェリー部があるのがあって、事前高校入るより前からやっている人も多いです、
う
ん、それはさ、その小学校で2人は出会って中学校一緒にアーチェリー部行こうよって話をしたの？
いやもう流れで佐伯中学校にいて、たまた
ま頑張れで、
あ、そんなことある、流れで行くもんなんですか
受験していくんですね、高校もね
流れで気がつけば、
うん、気がつけば
ってもうやってた
いつの間にか
面白いいいですね
いい、うん、そうね、そうアーチェリーで、今はじゃあ高校の部活動として、うん、だから大きな大会でいうとインターハイがあるんだよね、
はい、
2年生、はい、はいつぐらいなんですか、今年の
9月に本番があります。
もうちょっと先か、
うん、はい、
そうですね、うん、
でもインターハイってすぐ出れるもんじゃないもんね。
そうですね、はい、
予選的なものがある、
予選で
大会いくつかあってみたいな、
学校ごとに3人の団体を組んで、うん、それの合計点数で並べていって1位の高校がインターハイに出場できる。
その予選っていつぐらいから始まるんですか？
4月か5月か。
あ、春？
春にあります。
でもなんかもうすぐですよね。
そうなんですね。
ね。ね、ね、
まあでも佐伯高校のアーチェリー部といえばね、そのメダリストも輩出しているわけで、そうそう、はい、やっぱ偉大な先輩がたくさんいるわけじゃないですか。それやっぱ刺激になりますか？
そうですね。めちゃくちゃ刺激になります。
自分も
実際に会ったりとかするの？
あ、もう全然広島県の大会に来られてて、
うん、
挨拶もして、全然距離は近くて身近な存在です、
うん、そこもタメ口ですか？
いや、
そ
こも
ちょ、メダル見せてや
すげーっつって
それはないですよ、
それはないか、
そこはちゃんとやりましょう。そう、でも、ね、うん、それって長く小学校から今もずっと続けてるそのアーチェリーという競技の魅力、
はい、うん、
はい、
どうですかね、じゃあ田辺さん聞いてみましょうか、
うん、まあ、アーチェリーは、うん、怪我とかその辺にとっても普通にみんなと楽しく平等にアーチェリーできるっていうのが魅力かなと。
あ、そうかそうか、うん、そうだよね、なんか体のとかっていうところじゃないもんね。
はい、
確かにいろんなハンディがある方も ね、チャレンジできるし、できる、ね、年齢も性別も関係ないですね。
そうだね、うん、それ確かに大きいよね、うんうん、アーチェリーの魅力は大川さんどうですか？
はい、オリンピックはもちろんあるんですけど、パラリンピックの方も体に不自由な方でも、うん、アーチェリーを楽しめて上も目指せる競技で、小さい子から年寄りの方までずっと続けられるっていうのが魅力だと思います。
うーん、実際にさ、小学校の時に初めて、ね、はい、やった時と今とじゃあ、はい、そのアーチェリーっていうものに対する考え方って変わった？
あ、そうですね、
ちっちゃい頃はどうだったんですか？
ちっちゃい頃はもうとにかく10点に入ったら楽しいっていう感じだったんですけど、
的に当ててみたいな、はい、真ん中当ててみたいな、
真ん中当てたいっていう感じです。
お、それが最初の入り口なんだね。
はい、
最初に当たった時はやっぱ嬉しかった？
めちゃくちゃ嬉しいですね
そうね、いい点取ろうみたいな、それがじゃあ途中からだんだんスポーツとしてのアーチェリーに変わっていくわけじゃないですか、中学校ぐらいから、
うん、
そうなったら また
ちょっと外れた方を気にしてしまうっていうか、当たったりいうのももちろんあるんですけど、
うん、
外れた方に気がいってしまって、
うん、
ちゃんと楽しめてない
ように
、
ん、
最近にな
ってたかな。そうだよね、なんで当たらんのやっていう。
あ、そうです
ね、結果が求められる中で楽しむっていうのはなかなかね難しいことなのかな、うん、
そこが両立できるのはもうね、うん、メンタルの部分もやっぱ
大きいですね、めちゃくちゃ大き
いもんね、うんうん、なんかそのアーチェリーで毎回だっていい点数を取らなければいけないわけじゃない、ある意味、はい、こうなんか心がけてることとかあるんですか、メンタルの面で、
うん、
田辺さんどうですか？
ありますか？
まあ外れてもすぐ次に切り替えるっていうのが大事かなと、
うん、
切り替える力、
はい、
田辺くんはそこが結構強くて、
そうなんだ、
僕よりメンタルは強いかなと思います。
そうか、でも大会前とかって結構プレッシャーとか緊張とかあるじゃないです か、うん、か手とか震えるともう絶対ダメな競技ですよね。
はい、
ね、
確かに、
ね、
こんなになっちゃった
らね、そう、わなわななったらもう絶対ダメなの。
そこは、うん、
そこはもう
気合で
気合か
気合
最終メンタルの気合、うん、
気合、まあ、大事
あとやっぱ経験値もあるだろうね、
はい、そうかそうか
場数踏め、踏めば踏むほど、うん、だってもうねステージ立っても一つも緊張しない
じゃん。そんなことないです
か。MC 散々やってるから。
聞こえ方が悪い。
本当に1ミリも緊張せずにやってるじゃないですか。
そんなことないですよ。緊張します
よ。そうなるってことだよね。
いやいやいや。そうですね。じゃないですよ。
これがでも大きい大会とかになってくると、うん、コントロールするのがより難しくなる、ね。うん、
はい、
あ、やっぱ心大事だよね。でもそれは多分この先大きくなって大人になって社会に出ても絶対役立つよね。
そうですね、うん、大きなね
緊張するシーンいっぱいあるからね。じゃあそんな2人今後の目標とか、はい、そのアーチェリー部としてありますか。大川さんどうでしょう。
はい、インターハイより前に3月の終わりに行われる全国選抜大会というのに僕は出場することが決まっているので、うん、そこで良い順位が取れるように、まあ、さっきも言ったメンタルの面でもみんなと頑張っていきたいなと思います。
これ個人戦ってことですか。
個人ですね。
おー、そうなんだそうなんだ。
ね、佐伯高校1年大川隼人選手ですからね、はい、しっかり覚えていきましょうね。
みんなで応援しましょう。
そうそうそう、アーチェリーは本当に先輩がちゃんといるからだ、はい、道がある意味あるわけだから、うんうん、そこをしっかりこう歩んでいけばあるからね、メダルね、はい、うん、
頑張ります。
ワクワクするよ ね
本当
そうです
よ。楽しみ。
田辺選手はどうでしょうか。
はい、
まあ、これからのアーチェリーの大会で70メートルとか長距離もあるんで、まあ、新記録を狙えるように頑張って練習していきたいなと思って、
うん、70メートルっていうのは70メートル先に当てるってこと、うん、
はい、
そんな無理ですよ
当てるんですよ。
いや無理でしょ。
普通今よくあるのは何メートルの距離なんですか。
今はまだ18メートルで、うん、結構小さい的で狙って打ってる、
うん、冬のシーズンと夏とか春にかけてのシーズンと分かれてて、
うん、
冬は寒いんで室内で18メートルっていう距離が近くなる代わりにちっちゃい的を、う
ん、またちっちゃい、こんなちっちゃいの、
はい、10点とかめちゃくちゃちっちゃく
て、
すごい500円玉もぐらい、
そぐらい、もっともっとちっちゃい、一回りぐらい
大きい、もちょ
っと感じです、ね、すごい。で夏とかはじゃあ遠いところと
70メートル
で
18メートルと70メートル
ってどういうこと。
3倍以上。
それはまあ10点の大きさも、うん、さっきはその、まあ、500円玉一回りぐらいだったんですけど、うん、12.2センチぐらいの大きさ
が、うん、12.2 センチ結構
大きいです。
でも70メートル
、
70メートル、
いやーすごい
ね
え。それはじゃあこれからチャレンジしていく感じだ。
はい、
そうか。あ、いやーちょっと頑張ってよ、
うん、
期待してますからね。
頑張ってください。
頑張ってください。
頑張ります。
そんな2人将来こんな仕事に就きたいな、こんな未来になりたいなっていうのはありますか。最後に一言ずつもらいましょうかね。
はい、
うん、じゃあ僕から。はい、お母さん。
はい、
はい、僕は学校の先生になって、まあ、できればアーチェリー関係の部活の顧問をやったりして支えていきたいなと思っています。
いいですね。
つながっていくわけですよ、
うんうんうん、
ね。田辺さんどうですか。
自分は今情報系の職業に興味があります。
うん、パソコン使ったりとか。
はい、
うん、
まあ、でも絶対アーチェリーでね、その培った集中力とかは、
集中力ね、
ここ一番ピッてところでね、はい、やっぱギュッと見れる力あると思うから、うん、生かしてね、しっかりね、はい、やってください。
頑張ってください。
はい、いや今日もなかなかいい話たくさん聞けました ね、
ね、
広島県立佐伯高校の1年生大川隼人さん、そして田辺翔太さんをスタジオにお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
初学ラジオ、続いて登場するのは自己紹介お願いします。
広島県立廿日市高等学校2年松前春人です。
同じく2年の下向浩二です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
なんかこうシャキッとしてますね。
いや本当今日は、ね、うん、前半後半通して
確かに、
ね、男子の
男子校だ、
男子校ではない、
教学
校
ですね、そうだったね、間違った情報を伝えるところでした失礼いたしました。
訂正させていただきます。
はい、後半は初校の2人とお話をしていきたいと思います。じゃあ早速ですが、 ちらのコーナーいきましょうか。
はい、初学3つの質問。
ちょっと違う音楽が流れましたね。
なんかポップな感じ
でしたね。新しいですね。
新しいですね。
あ、戻った。
はい、
初学3つの質問。このコーナーでは初学から投げかけた3つの質問に答えてもらいます。第1問、
面白いと思う授業は。
松前さん、
数学です。
下向さん、
日本史です。
第2問、
廿日市高校のここが好き。
松前さん、
居心地がいいところです。
下向さん、
食堂のメニューが美味しいところです。
第3問、
学校以外で夢中になっていることは。
松前さん、
食事です。
下向さん、
アニメ鑑賞です。
終了。ビャン、はい、
はい、
答えていただきましたわ、うんうん、ねえ、なんかキレがいいんですよ。
そう、
パシッと、
ね、答えてくれますからね。
パシッと答えてくれますよね、うんうんうん。そんな中、じゃあまずは勉強の話です、
はい、勉強の話、はい、松前さん、数学が好き、面白い、はい、どんなところが好きですか。そうですね、
数学って暗記がやっぱり少ない科目かなと思ってて、勉強するときも苦じゃないことが一番多い科目だなっていうふうに思ってます。
うーん、
そうか、暗記じゃないから考えるから面白いってことだ。
そうですね、
解ける喜びだったりだとか。
なるほど、
好きなんだね。
ねえ、
うん、ちょっと好きそうな感じあるもんだ、数学。
だから好きでもあるし得意でもあるってこと。
そうですね。
うーん、下向さんはどうですか、数学は。
数学はすごく苦手です。
苦手。
もう今ね、
もう本当に
見せたかった。
いや、そうそう、
ラジオでこれ、ね、
めっちゃいい表情してた。
顔が溶けそうだったね。数学苦手。
いや本当に苦手ですよ。覚えること少ないって言ってましたけど、公式と公式とか覚えるもんは、うん、そうそう、あります。
あるのはある。
思った俺も、まあまあまあ、少なくはないよね。
少なくはない。
ただ丸暗記したらいいっていう授業では確かにないじゃないですか。
まあまあ、
ね、
それは、
そ
うで、
論理的な思考が必要、ね、はい、
そうですね、
なので、
う
んうんうん、だけどあるよね。
まあそうですね。
でも逆に考えて、下向さんの得意な日本史はもう暗記だよね、これ。
ですね。
ですよね。
そうですね。
ねえ、日本史どんなところが好きですか。
そうですね、日本史はまあ、歴史科目なのでやっぱり覚えることが多いっていうのはもちろんそうなんですけど、やっぱりこれまでの日本人がどんな風に道を歩んできたのかっていう、その軌跡をじっくりと見て味わえるところが、うんうん、まあ、日本史の醍醐味だと僕は思っているので、まあ、そこが好きですね。
あ、そこになんかイマジネーションで、はい、その自分ごとにできる人がやっぱ強いよね、日本史はね。
だから暗記だけど暗記っていう感じじゃないんでしょうね、きっと。こう流れを、
そうですね、はい、流れで掴んでいくっていう感じが、はい、一番いい覚え方でもあるので。
おお、せっかくだから初学クエスチョンもここで聞いちゃおうよ。
あ、聞きますか。
そう、
はい、
前半に登場したね、佐伯高校の2人が、うん、おすすめの勉強方法あったら教えてほしいって言っていや、せっかくですからちょっと教えてくださいよ、
うん
うん、どっちがいく。
じゃあ私から。
はい、はい、では松前さんお願いします。
僕は書く勉強大アンチな人間でして、
お、
うん、こう書くことだと腕と脳しか使わなくて、うん、こう読んだり読むというか声に出す、うん、声に出す勉強は口と耳と脳とって使える体の部位が多くなるので、うん、僕はその宿題以外は基本英単語のスペルとか、うん、それ以外はもう手は全く使わずに勉強してます。
すごい。
手使わないの
基本は。
口とじゃあ声で。
そうですね、
読み読んで覚えるみたいな、声に出して覚える、
は
い。
じゃあ英語にしても、うん、それこそ日本史とかそういうものもずっと喋ってってこと。
あんまり書く勉強はしないです。
それいつ頃から、
うん、気になった。
中学2年生とか3年生の頃から、うん、そっちの方が 回転率もいいし、うん、そっちの方が点取れるなって思い出しました、
うん、すげー面白い。
でもさ、学校の先生とかそういう勉強教える人、とにかく書きなさいとか書いて覚えなさいみたいなイメージあるんだけど、そういうの言われたりもあった、
ね、最近、うん、そういう書かない方の勉強を、うんをおすすめする先生も多いんですけど、うん、国語の先生はやっぱり漢字があるので、うん、書く勉強をおすすめするイメージは強いなっていう。
あ、漢字はさすがに書く、
はい、あ漢字、
まあケースバイケースだよね、うん、書いて覚えるのも別に悪いわけではないわけだから、はい、うんうん、ただあの書くのが作業になっちゃうもん ね、
そうです
ね、途中からね、
ノート取るのとかもね、うん、
めちゃくちゃノート綺麗に取るけど全然覚えてないとか言ったじゃないですか、
あるあるですね、
あるあるであった
じゃないですか、カラーペンいかに使って可愛くね、そうそう仕上
げるか、綺麗に書くことに集中してしまってみたいな、もうちょっとデザインになってるみたいな
そうそうそうそう、
また意味ないもんね、うん、本質としてはそこにあるものを理解することが大事だったりするわけだ、いやいいですね、
多い勉強、
下向さん教えてください。
そうですね、僕はそんなにこだわってることっていうのは特にないんですけど、まあ松前くんと同じように、あの覚えるものはあの書くよりはあの読み上げて、うん、あの音で覚える方が僕は得意なのでそうしてますね。
うーん、
あで、あと、はい、あの学校の課題とかで出されるワークは、うん、あのできる限りあの自分の頭で考えて考えて考えて、まあ、それでわからないならあの教科書とか参考書とか、まあまあ、あとは答え、そのワークの答えをしっかり見て、うん、でなんでそうなるかっていうのはちゃんと確認するようにはしてますね。
なるほどね、安易に答えにいかないってことだ。
そうですね、
しっかり自分を追い込むと
考えてから、
はい、その考えて分かんない悔しいみたいな気持ちも含めて記憶に残るのかもしれないしね。
確かに、
うん、でも耳でっていうのはいいですよね。
そうですね、
いいこと聞きました。
最近でもあの最近っていうか携帯とかにさ、なんかボイスメモ機能とかあったりするじゃないですか。ああいうので自分の声で撮って覚えるみたいなのとかも全然わかんないですけど、うん、僕あの一時期ちょっと舞台やってた時に、はいはい、セリフ覚えるのそれで覚えてたんですよ。
あ、でもそういう方いらっしゃいますよ ね、
やっぱ自分で喋って耳でその自分の声で喋ってるの聞いてってやったら、うんうん、やっぱ体に馴染みやすかったりとかして、うん、ああこういうことを学生の時になぜ俺は思いつかなかったんだろうってちょっと思ったりして
ああそっか、
やっぱ大事なんだよね。
本当人それぞれ勉強方法であるんです
ね。あるね、もうやめよう勉強の話はよし学校のここが好き、
はい、
さあじゃあ食べ物の話からしてもらおうかね、
うんうん、
じゃあ下向さん、
はい、
ですかね、
はい、
食堂のメニューが美味しいと、うん、何が好きですか、うん、
カレーです。
カレーね、カレーはどう、甘口なの、それとも結構こうピリ辛。
初子カレーはどう、
うん、あの初子の食堂はですね、あの去年か一昨年かぐらいまではあの普通に食堂を運営してたんですけど、うん、去年からあのちょっとその食堂自体の運営をやめて、うん、あの外部からあのいろんなお店とかが来るようになったんですよ。
そうだった、そうだった。
で、あのその中であの火曜日と金曜日にお店を出してくださるピンクフラミンゴさんのカレー、うんうん、あのまあ辛さは中辛ぐらいですかね、うんうん、が僕はあのとても大好きなんですよ。カレーがとても大好きで、
火曜日と金曜日だけ食べられるメニューってことね、
はい、
じゃあ火曜日金曜日行ってるの、
はい、
いいですね、
今日も食べました。
あそこ今日
金曜日だもんね。
そっか、そう
学食で中辛っていいね。
いいですね、結構ね、うん、甘口とかね、
学食やっぱどうしても万人受けするものになりがちだけど、うん、そうやって日替わりだからこそ、ね、そのお店の得意な料理で出るわけでしょ、うん、これはまたいいね、変わりますよね。食堂行きますか、
はい、
松前さん、なんか好きなメニューありますか。
そうですね、食堂はこう僕自身ではあまり行くことなくて、友達にこう今日行かないって誘われて行くことが大半で、うんうん、その時にカレー食べた時はめっちゃ美味しいなって思いました、
うん、あ、そうなんだ、
ちょっとこれは新たな歴史だ ね、
ねえ、
東野さんだって初子出身ですか、
ね、はい、当時は食堂があって、
ピンクフラミンゴないでしょ。
ピンクフラミンゴは来てくれてなくて、ないよね、はい、そうなんです。あの部活の試合前とかにはみんなで集まってカツ丼を食べるっていう、
いいですね、
あって、
そういうのもあって、
そう
面白いね、うん、はい、なるほど、じゃあ松前さん、学校のここが好き、
はい、
親切な人が多くて居心地よいと、
うんうん、これは本当に入学した時から 思っていることです。こう学校の行事でルームマッチ、こうクラス対抗のこう運動の会みたいなことがある時 の、 このみんなでエンジン組んだりとか、6月に合唱祭で、その流れのまま学園祭もあるんですけど、そういったところでも感じますし、こう日常生活の中でも絆があるなって感じる場面は非常に多いです。
実感としてやっぱある。しかもそれをちゃんと言葉にできるってめちゃくちゃ素敵な関係じゃないですかね。外に来てるのは友達ですか？違う、これ違うの？
初恋のね、制服一緒だから、
はい、ですよね、
ね、お見に来ていただいてありがとうございます。
絆があるんですよ、ここにね。
そうです、藤原
プラスライト
同じクラス、
幼馴染ですよ。
幼馴染来てくれた。
出れなくていいから本当に、まあ、今日男子校なんて入れないですけど、ね、
そうそうそう
そう、男子校ではない、男子校ではない。いいですね。でもね、初校そうやってこうなんかいい関係性っていうかね、はい、できてるなと思います。で、学校以外の話も聞きましょうか。
はい、学校以外でも中になっていること、下向さんアニメ鑑賞、
はい
はい、前半に、ね、登場してくれた学生さんもアニメ好きって話だったんですけど、ねね、何のアニメハマってますか？
呪術廻戦です。
おー、一緒じゃん。聞いてた、さっき。
あ、はい、まあ、ちらっと聞こえたんで。
だ、呪術廻戦を何回言うけど難しいよ ね、
ね、まあそうですね。
それは見てる、
はい、
それは担当高校生の頭で見ても難しいよね。
まあそうですね、話が入り組んでて、うん、過去の話と今の話が、
そうそうそうそう、いろいろ時間軸もね、
そうなんですよね。
それがでも面白いんだ。
はい、
でそれさ、難しかったらさ、ちょっと巻き戻してさ、もう一回見たりとかそういうのもするの？もう一回でわかるの話？
あの、僕実はあの単行本派で、あの実は内容はも
う
漫画の方で、はい、もう分かってるんで、まあ、アニメ見るんですけど、うん、あ面白いなとぐらいしか見てないです、
ね。
確か
にね、ストーリーを見るというよりは映像を見るって。
あ、そうですね、う
ん
う
ん
う
ん、映像綺麗だもんね。
いや本当そうなんですよ、
美しいんすよ。
そうなんですね、
術回戦のアニメはね、作画美しいんでね。確かに、なるほど、アニメね、
はい、
いいですね、うん。で、松前さんは飯って言ったっけ？
食事、
は
い、
食事ね、
食事、はい、もう食事、
食事にハマってる。
何、
はい、僕もちょっと漫画の流れから行かせてもらうと、はい、こういろいろな漫画で食べることは生きることみたいなセリフがいろいろあって、うんうん、僕自身も本当にその通りだなと思うし、下向くんの食べっぷりが本当に良くて本当にもう全てを幸せそうに食べているので、
そう、
隣にいるだけでもう幸せというか、本当にもうもう芸能人になりますよみたいな、もう食べっぷりなんで本当素晴らしい。
確かに下向くんが食レポしたらめっちゃ売れるみたいな。
だから美味しく食べるだけの YouTuber いるじゃないですか、モッパンみたいなね、
はいはい、
だから多分美味しく食べてる人と一緒に食べてたらそれだけで幸せな気持ちになるもんね、
う
ん、
そうなんですよね。
あ、じゃああれだね、松前さんは食事というか、下沖さんとの食事ってことだ。
まあ
宇宙に
そうですね本当かな
面白い。
いやー、すごい面白い、素敵ですね。いやいやいや、じゃあせっかくなんで、ちょっとここで一つだけ、あと、はい、この番組はね、廿日市の魅力、新たな魅力を知りたいという番組ではあるんですが、その廿日市市で個人的な思い出の場所を二人に聞いたところ、うんうん、ちょっと面白かったので、はい、教えてもらおうと思うんですが、うん、下沖さんが
早谷神社です。
そして松前さんが、
岩上神社です。
ほら、
はい、
2人とも神社なんですよ。
そう
です、ね、渋いくないですか。
うん、確かに。
だいたい宮島で揃うんですけど ね、
そうですね、
神社で揃うのは恥ずかしい。
うん、
そうね、早谷神社にどんな思い出があるの？
そうですね、あの僕の家があのこの早谷神社のすぐ近くにあって、うん、で、その子供会の行事、うん、お祭りがあるんですけど、まあ、そこで必ずおみこしをこう担いで、
あ
の
神社ま
で行って、でそこでそこの屋台でおしるこなりを友達と一緒に頬張るのがいいんですよね
食事ですね
結局最初おしるこにも美味しそうに教えてくれましたね今ね。そっか、松前さんどうですか。
はい、この岩上神社ってすごい僕の家の近くなので知ってる方は本当に少ない場所ではあると思うんですけど、
初めて聞いたよね。
この近くにすぐもう隣接して公園があって、僕たちも小学生の時とかは友達と遊びに行ってたので、こう20年とか30年経って地元に来た時にもう泣ける場所第一筆頭みたいな感じがしてます。
そうだよね、岩神神社、岩の鏡で岩神神社ね、はい、うんうんうん、そういう散らばった思い出みたいなものがね、ふるさとへの愛情につながったりするわけですからね、うん、大切な思い出をありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いて2人が今伝えたいことを教えてもらうこちらのコーナー行きたいと思います。
初学のすすめ、テーマは教えてさくら。
はい、ということでここからは二人に桜について、
はい、
ソメイヨシノでしょうか、何でしょうか
何でしょうか、
違いますね、
聞いてみましょうかね、
アルファベットで SACURA、 桜、
桜、
はい、これは、どういうものなんでしょうか、松前さんお願いします。
はい、桜というのは各高校で総合的な探究の時間という名目の授業があると思うんですけど、うん、その中でも廿日市高校ではその総合的な探究の時間を桜というふうに呼んでて、こう各アルファベットに例えばサステナブルとか、うん、キュリオスといったこう英単語の意味を合わせて桜っていう名前がついている探究活動で、
うん、
僕たちは同じグループなんですけど、こう地産地消地元食材っていうのを重視して隣接の廿日市中学校さんとかと協力していちごに着目した開発、そして給食商品といったところを目指して活動している最中です。
あ、素晴らしい、
面白い、
ここまでの話が前振りだったかのように、
ね、
ここでも食べ物の話にな
る本当ですね、今日テーマは食べ物食
素晴らしい、うん、そうですね、で同じグループでじゃあ実際にその新しいなんだろう名物を開発してるみたいなイメージでいいのかな。
そうですね、うんうんうん、一緒にこんなメニューはどうかなとか、あこれならいいんじゃないのかなみたいに話しながらやってますね、
うん、でそこたどり着いてるんですか、今食材はこれだっていうのに。
そうですね、うん、今は廿日市の、まあ、いちごを中心という話をさっきさせていただいたんですけど、うん、廿日市には一応有名ないちごが2つありまして、1つ目が冠いちごっていうものがありまして、これは全国夏いちご選手権っていうので今年金賞を取って全国ニュースとかでも報道されたいちごでしたり、ヘラの方で廿日いちごっていうものも生産されていたりと、こうレモンとかお好み焼き穴子飯とかと隠れてるぐらいの力のある食事材料かなと思っていて、うん、そういったイチゴに着目してます、
はいはい、これはやっぱその2人も含めたグループで廿日市で作られてる食材をいろいろこう調べていくうちに、うわイチゴはこれもっと評価されなきゃダメだよみたいな感じで空気になったってこと？
経緯としては僕がこの日本テレビさんの番組でこの冠イチゴの報道をされていたところを偶然見て、
はいはいはい、
その話をグループでしたところみんなその存在は知らなかったので、ちょっとこれは注目する価値あるんじゃないかなと。
知られてないっていうのはある意味 ね、
そうです
ね、そこにまだ可能性があるってことだもんね。
うん、
そう、冠いちごと廿日いちご、
はい、
この2つ、うん、2つはやっぱ同じ、まあ、いちごだけど味わいも違うしっていうことなのかな。
そうですね、この2つは結構貴重なものなので、うん、こう条件を満たさないとその名前をもらえないんですよね。だからその2つのイチゴに特別注目してるわけじゃなくて、こう廿日いちご以外にも廿日いちのイチゴっていうところは、ね、ところでいきたいなと思ってて。
そうかそうか、あんまりそのブランドだけにしちゃうとやっぱ個数が少ないから値段も高くなったりだとか、はい、なかなかたくさん作れなくなっちゃうもんね。でもすごい考えてますね。
本当ですね。
なんかメールも実は届いてる
んですよ。そうなんですよ、ラジオネーム通りすがりの農家のジジイさんからメッセージなんですが、うん、木村光太さん、東園さん、そして廿日市高校のお二人さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、通りすがりの農家のジジイです。地産地消研究会ですか、めちゃめちゃいい研究会ですね。地元の食材のことを考えてもらえるだけで幸せです。頑張ってくださいね、応援しています。
ほら、はい、素晴らしくないですか。やっぱ農家の皆さんと、で当然この活動はさ、その初校の2人だけでは進まないと思うんですけど、いろんなところと連携をしてるんですよね。
そうですね、はい、本当今まさにその最中で、本当つい最近なんですけど、はい、その廿日市中学校でプリンとドレッシング、そしてミルフィーユの3品の、改良というか実践的に作って、はい、作って、でその試作品を教育委員会の方に、
はい、
こちら作りましたって出しに行ったら、うん、なんかこれいいですねっていうことに なったみたいで、あ、僕は行ってなかったんですけ
ど、なるほど、おう
おう、みたいで僕が行ってきました、
はい、あ、
で、そうなって今廿日市市の観光課と子ども課の方たちにご協力をいただいて、今まさにプロジェクトが進行しているという最中で、本当に街ぐるみで進んでいますね。
いろんなところを巻き込んで、発行
発注からの街も関わってみたいなところで、このじゃあそのプリン、ドレッシング、ミルフィーユとか の開発とかも2人ももちろん関わって、
はい、
一緒に作ったってことだよね。やっぱこう俺たちとはまた違う角度のアイデアが絶対あるはずだもんね。
いや、そうだと思います。
どんな感じで決めていくの、そういうのって、
いや本当メニューの種類は例えばミルフィーユとかプリンは、ミルフィーユは中学生の方たちが考えてくれたんですけど、プリンはネットの方を漁っていちごを使ったメニューどんなのが作れるかなって調べていったら、偶然プリンを見つけて、でそれで、あ、プリンいいじゃんってなって、このプリンを作る運びになりました。ドレッシングは家庭科の先生が僕たちがいちごを使ったメニュー何がいいですかねと伺ったところ、ドレッシングならいけるんじゃないかなって、提案してくださったので、あ、じゃあドレッシングも作りましょうということで、はい、作って、
いや、ね、食べてみたい。どれも、どれも気になりますよ。
本当ドレッシング、
東田さんどれが気になる？
いや、プリンですかね。
あ、好きだもん ね。
でもドレッシングって新しいなと思って、食べたことないから気になる。いちご
ドレッシングね、なるほどね。この気になる感がやっぱそのまま購買意欲って買いたくなるっていう欲求につながるから、すごくいい研究 ねしてると思いますが、なんか食べたいよね。
食べたい。
食べたいにする場所とかがあるのかな。
ありますか。
発表する場所みたいなの
が現段階ではないんですけども、今後そういったことができたらいいなと思っておるので、こう長らく待っていただけたら嬉しいです。
なるほど。
でもね、この研究の成果を発表する場は実は決まってると、
はい、
伺っております、
はい、教えてください、
はい、2月22日日曜日ですね、廿日市商工会議所1階にて廿日市いちごの祭典2026で、私たちさくらの19班のグループが開発商品を発表することになっています、
すごい、さくら19班、
はい、私たち19班
自信を持って、
はい、
やるわけですね、今はじゃあその発表にの準備中みたいな感じ。
そうですね、スライド形式で発表することになっているので、はい、スライドを作成して、で今度廿日市 のシャトレーゼっていうスイーツ屋さんの、そちらのシェフさんにもスライド見てもらって、で意見をもらってよりアイデアを膨らませていこうっていう、
すごい話、シャトレーゼですよ、そうやってもう本当にプロの人も巻き込みながらっていう、でどんどん話が大きくなっていってる。
そうなんですよ。
じゃあ確か、ちょっとビビったりしないんですよ、大丈夫ですか。
いや本当に僕らも、急に話が広がってきて
だって高校2年生ですからね。
いや本当そうですよね、
はい、本当にね、ビジネスではないわけですから、でも、フェルダーシェフさん、フェルダーシェフさんで教えてもらう、
そうですね、
見せてもらう、
もう他にも廿日市の近辺のいろいろなお店のところに、
あ、はい、
あ、すみません、今間違えました。
ちょっとずつじゃなくてフェルダーシェフさん、
フェルダーシェフの田頭さん
あに見てもらうっていうレシピをね、まあ、そうやってプロにやっぱ関わってもらうっていうのは、やっぱいい経験だと思うし、彼らもね、そのやっぱり若いエネルギーをこう聞くとさ、それでこう刺激になるわけじゃないですか。
いやそうです ね、いやどんな風に進んでいくのかワクワクしますね、
はい、
そうだな。ちょ
っとスライド発表をじゃあいっぱい練習して、喋るの苦手だったらここに東園さんっていうプロがいくらでも指導してくれると思うんで、
皆さんの方がもうしっかり思いを伝えられると思います、ね、何も言うことありません、楽しんでください。
なんで逃げるんですか、先輩ですよ、先輩ちゃんと。
いやいやいや、私もビビっちゃうからちょっと。
じゃあそんな二人、将来こんな仕事、こんな未来が待ってたらいいなっていうのはありますか、どうですか、
将来の夢、
聞いてみようかな、
どんな大人になりたいみたいなのありますか、
はい、私は学校に関わる仕事、まあ、先生 ですね、うん、こうきっかけとしては中学生の頃にこう勉強を教える機会が友達にあって、そういう時に勉強を教えるのが上手やねっていう風に言ってもらえたっていうのがもう本当に大きな影響を与えてくれていて、
うーん、確かに
今もブレずに3、4年ぐらい持ち続けてきてます、
うん、先生、まあ、さっきのねその勉強方法を聞いた時もすごく丁寧に分かりやすく教えてくれたから、そうそうそう、うん、ありますよこれ、
ありますよ、
ねえ、うん、廿日市高校2年の松前晴人くん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、そして下向浩二さんどうですか、将来はこういう仕事つきたいなとかありますか。
あ、はい、あの僕も松前くんと同じで学校の先生になりたいと思ってます、
うん、へー、じゃあ日本史の先生ですか。
そうですね、日本史というか、うん、社会科系の先生になれたらいいなとは思ってます、
うん、ワンちゃん家庭科でなんか食べ物を教えるって言っても、
あまず美味しく食べる方法みたいな、
ああちょっと僕裁縫とかが苦手なので、
あ そっちもあるのか作るわけじゃないもんね、はい、料理ばっかりじゃないもんね、
まあでも未来は無限に広がってるんでね、うん、でもこの、ね、地産地消研究会で出会うたくさんの人からいろんな刺激をもらって、それをまた廿日市にいっぱいフィードバックしてもらえたら嬉しいですね、
はい、うん、頑張ってください、はい、
ということで今日もたくさんのトーク、ありがとうございました、はい、じゃあこの辺りでお別れなんですが、最後いつものやつやっていきますか、
はい、
廿日市高校の松前さん島向さんありがとうございました、
ありがとうございました、
最後は一緒にせーの、
廿日ラジオ。